今日は、改めて、別の箇所から、お伝えさせていただきます。マタイの福音書の第8章です。8章の27節だけを、拝読してお祈りいたします。マタイ8章27節。人々は驚いて言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。天の父様、今夕先生方も迎えて御言葉を伺えることを感謝いたします。ひととき御言葉に集中して、あなたの御旨を信じて従っていくものとしてください。そしてその実を結ばせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。困難の中で恐れて祈る、そのような信仰を私たちは痛感いたします。神様が困難を与えられました。あるいは困難が起きることを許されました。この困難を通して主なる神様への信頼を確かにし、証しするものへと成長するためです。困難の中で私たちは神様に助けてと呼び求めることができます。もちろん耐えられない試練に合わせることはなさいません。見捨てずに守ってくださいます。そのような経験を多く受けられた方が多いと思います。しかし主はその次の段階、困難の中でも主にあって平安であると証しできるように、成長するように求めておられます。弟子たちはこの嵐の中で訓練をいただきました。私たちも試練を通してなお平安である信仰をいただき、証しするものへと変えられていきましょう。今日は、マタイの福音書の8章の18節から27節から見てまいります。まず第一に覚えたいことは、主に従うと言いながら従えなかった弟子たちの現実があったということです。この、今お話ししました、嵐の試練にイエス様が、船で行こうと弟子たちに語りかけて、その結果嵐の試練に遭います。神様がなぜ嵐の試練へと弟子たちを導かれたんでしょうか。それは主に従うと口では言っていましたが、従えなかった弟子たちでしたからです。18節から22節を読みます。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのを見て、弟子たちに向こう岸に渡るように命じられた。そこに一人の律法学者が来て言った。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスに言った。主よ、まず行って 父を葬ることをお許しください。ところがイエスは彼に言われた。私に従って来なさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと。まあ、弟子といってもいろいろいましたけど、まあ、これから弟子として歩もうとしている方たちは従いますと言いながら従わなかった、まあ、そういう現実がありましたし、またイエス様のもとに仕えていた十二弟子にもそういう部分がありました。特にイエス様が十字架に向かおうとしている時に、そんなことはないようにとペテロは否定し、またやがてゲッセマネで、まあ、ペテロたちはたとえ命が危うくなっても、死ぬようなことがなになってもあなたに従いますと言いながら、イエス様を見捨てて去っていきました。私たちもイエス様を信じますと言いながら、それを人の前で否定したり、またどんなことがあっても信仰捨てませんと言いながら恐れてそれを否定してしまう、証ししますと言って証しします、こう神様の前に従いますと言いながら、信頼しますと言いながら、試練の中でそれができないことを痛感するものです。今読みましたところでは、律法学者、イエス様を迫害する人たちの中でイエス様に従っていこうとした人です。また私に従って来なさいとイエス様に言われながら従えなかったようなものです。イエス様はこう言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。そうイエス様に言われても、弟子たちは自分たちは大丈夫と思って従っていたつもりだったのです。なぜそうなってしまったか。イエス様より主よりも大切なものをずっと握りしめていたからです。そして握りしめていることに気がつかない彼らのために主は試練を与えたのでした。先に従おうとした弟子たちは従いませんでしたけれども、私たちは本当の弟子だと考えていた弟子たちも試練の程度によっては同じようになってしまうものでした。イエス様は嵐に導かれました。23節から25節をお読みいたします。それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。他の福音書を見ますと、イエス様は船の後ろの方で眠っておられました。まあ、今も船はそうだと思いますけども、こんな形で前や後ろは高かったんです。 そして船が波をかぶって危ない時に水をかぶるのは真ん中辺ですね。イエス様は揺れる、また嵐吹きすさぶ激しい嵐の中で眠っておられました。しかし湖での漁をたくさん経験した漁師であった弟子たちは、このままでは船は沈んでしまい自分たちは溺れてしまうという危険を察知していました。仲間の漁師たちもこうやって命を落としたことを知っていたのでしょう。そして自分たちがどんなに努力してもこの嵐を乗り越えられないということを知っていました。疲れて眠っていらっしゃるイエス様を最初は起こしてはいけないと思ったでしょうけども、もう危ないとなると構っていられなくなり、そしてなお眠っていらっしゃるイエス様をどうやって起こしたかは書かれていますが、ともかく起こして訴えます。主を助けてください、私たちは死んでしまいます。必死で起こし訴えました。しかしこれは彼らだけの判断でした。すべてのことが天の父の御心に従い、イエス様はそれに従っておられ、決して見捨てないと言ってらっしゃったんですから、イエス様は守ってくださるはずです。イエス様は大丈夫だから休んでおられたんです。イエス様が眠ってらっしゃるから私たちも大丈夫だというふうには考えられなかったのです。しかし困難の中でそうやって平安でいられる信仰は、もうダメだという信仰を通し、経験を通して身につくものです。どんな困難があっても大丈夫と言える信仰を得させるために、イエス様は何も知らせないまま試練に合わせました。やがてイエス様はこう言われます。ヨハネ16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。この約束が真実であることを、神様は私たちも試練に合わせる中で教えてくださいます。さて、起こされたイエス様はこう言われました。26節をお読みいたします。イエスは言われた、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかりなぎになった。イエス様はまず弟子たちの信仰が足りないことを示されました。信仰がないとは言っていません。しかし信仰が薄いと、またどうして怖がるのか、イエス様が平安でいらっしゃるならば大丈夫なんだというふうに思いが至りませんでした。イエス様が最初に行われたカナの婚礼の奇跡においても、 マリアがブドウ酒が足りませんと声をかけたとき、イエス様は、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。そう答えられました。たとえ肉親であったとしても、今、主イエス様は救い主の働きを始めたところでした。もう、家族として関わるのではなく、救い主と弟子との関わりを求めておられました。マリアは、あの方が言う通りになさってくださいと、してくださいと、手伝いの者に言いましたけど、弟子たちはそこまで信頼できませんでした。私たちは死にそうですと。自分たちの考えが先に立っていたんです。そして、言われた通り、大丈夫でした。イエス様は起き上がりました。まだ嵐は激しかった時にまず起き上がったんです。そして風と波を叱りつけると、風と波は止みます。神様が命じるとすべてのものが従います。水、大きな海も、またどこから来るかもわからない風もです。何もないところに光をあれと言われた神様の権威は一切のものを支配しています。イエス様は死者に呼びかけると、そのものは行きました。そして私たちの罪を許し、命を与えてくださいました。弟子たちの驚きは、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうかという驚きでした。イエス様にとっては全然驚きではなく当たり前のことでした。しかし弟子たちにとっては当たり前のでないことでした。彼らにとって当たり前なのは、嵐になったら人間ではどうしようもできない、自分たちにはどうしようもできないということでした。しかし大丈夫な方がおられるということを、主は嵐の中で身をもって示してくださいました。私たちの平安は、自分に頼っていたら簡単に崩れてしまいます。困難の中でできないことだらけです。しかし主に信頼するならば、主の平安が私たちを支配します。信仰が足りないと、信仰が薄いと言われるのはそこです。信仰があればこの方に頼るんです。それは素晴らしいことですし、それで救いに至ります。しかし信仰が薄いと、その信仰が助けにならないのです。平安を失い、神様に頼ることを忘れて自分で何とかしようと思って行き詰まります。しかし学べるんです。パウロは護送中、船が嵐の中でもうどうしようもなくなった時に、主にある平安を持って証ししました。 神様があなた方を私に委ねてくれました。あなた方は必ず陸地に無事に着きますと、失われるのは船だけですと言って皆を安心させ、実際助かりました。私たちが主を証しするのはこのような平安を持ってです。私たちが困難の時にバタバタしてたら普通の人と同じだろうと思うでしょう。でも主を知っている者として主が大丈夫と言われていること、そこに信頼を持って臨みましょう。その時に私たちは信じる方を証しし、その方たちは私たちの証しを見ることができます。教会でも社会でもまた家庭でも、今試練の時代ですけども、だからこそ主に信頼することを学びましょう。その時に私たちは自分が大丈夫なのではなく、主が大丈夫にしてくださることを証しできます。今こそ信仰を証しできるものとしていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、なぜ怖がるのかという経験を私たちは多くしてしまうものですけども、どうかそこから主に信頼していれば大丈夫ということを身につけ、そして証しできるようにどうかお願いいたします。宣教の働き、神学校の学び、また進路、あるいは就職や受験、また病や老い、いろんな試練に遭いますけど、それが神様の栄光を表す道であることを私たちが実践できますように、お祈りして、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。